研究記事51。この記事は2月12日から18日の期間に研究します。私たちの希望が失望に終わることはない。主題の聖句。その希望が失望に至ることはありません。ローマ5章5節。142番の歌。希望をしっかり持ち続ける。何を学ぶか。この記事では、クリスチャンがどんな希望を持っているか、その希望が実現すると確信できるのはどうしてかを考えます。また、ローマ5章から、私たちが今持っている希望は、真理を学び始めた時と比べてどんな意味で違っているかも学びます。一節の質問。アブラハムはどんな約束に基づいて希望を持つことができましたか？エホバはご自分の友アブラハムに、あなたの子孫によって地上のすべての国民が祝福を受けると約束しました。創世記22章18節。アブラハムはエホバへの強い信仰を持っていたので、その約束が実現することを確信していました。とはいえ、アブラハムが100歳、妻のサラが90歳になっても、二人にはまだ子供がいませんでした。でも聖書にはこうあります。アブラハムは希望に基づいて信仰を持ちました。多くの国の人々の父祖となることを信じたのです。ローマ4章18節。私たちがよく知っている通り、アブラハムの希望は現実のものになり、待望の息子イサクが生まれました。アブラハムはどうしてエホバの約束が実現することを確信できたのでしょうか。二節の質問。エホバの約束が実現するとアブラハムが確信できたのはどうしてですか？アブラハムはエホバとの強い絆があったので、神が約束を必ず果たされるということを確信していました。ローマ4章21節。エホバは信仰を持っていたアブラハムのことを正しい人と認めました。ローマ4章18節によると、アブラハムの信仰は希望に基づいていました。では、ローマ5章で使徒パウロが希望について何と書いているか考えてみましょう。3節の質問。パウロは希望についてどんなことを説明していますか？パウロは、私たちの希望が失望に至ることはないと確信できる理由について説明しています。ローマ5章5節。また、希望に対する確信をどのように強められるかについても書きました。これからローマ5章1から5節を考えます。自分の経験と照らし合わせて考えるなら、希望が時間とともにより確かなものになっていることがわかるでしょう。そして、どうすれば希望に対する確信を強められるかについても考えます。ではまず、決して失望に至ることはないとパウロが語った素晴らしい希望について考えましょう。素晴らしい希望。4節の質問。ローマ5章1、2節から何がわかりますか？ローマ5章1、2節にはこう書かれています。したがって、私たちは信仰のゆえに正しいと認められたのですから、主イエス・キリストを通して神との平和を楽しみましょう。私たちはさらに、キリストを通して信仰により惜しみない親切を受けられるようになりました。その親切を今味わっています。神によって栄光に輝くという希望があるのですから、喜びましょう。パウロはこの言葉をローマにいるクリスチャンに書き送っています。ローマの兄弟姉妹はエホバとイエスについて学び、信仰を行動に表してクリスチャンになりました。エホバはそれらの人たちを信仰のゆえに正しいと認め、聖なる力によって選びました。そのようにして選ばれたクリスチャンは、必ず実現する素晴らしい希望を持つようになりました。五節の質問。聖なる力によって選ばれたクリスチャンには、どんな希望がありますか？後にパウロは、 エフェソスのクリスチャンに宛てた手紙の中で、聖なる力によって選ばれたクリスチャンにどんな希望が与えられているかについて書きました。それら聖なる人たちには素晴らしい財産が与えられることになっていました。エフェソス1章18節。また、コロサイのクリスチャンに宛てた手紙の中で、この希望は天で実現すると言っています。コロサイ1章4、5節。それで、選ばれたクリスチャンには、復活後に天での永遠の命を与えられ、そこでキリストと一緒に統治するという希望があることがわかります。
6節の質問。天に行くよう選ばれたある兄弟は、自分が持っている希望について何と言いましたか？天に行くよう選ばれたクリスチャンは、この希望を大切にしています。その一人であるフレデリック・フランズ兄弟は、1991年にこう言いました。私たちの希望は確かなものであり、私たちが想像さえしなかったほどに、小さな群れの14万4千人の船員の最後の一人に至るまで完全に成就するでしょう。この時、兄弟はすでに何十年もエホバに仕えていましたが、さらにこう言っています。私たちはその希望の価値観を失ってしまったのではありません。それを待たねばならない期間が長ければ長いほど、その希望の価値を深く認識します。その希望は、たとえ100万年かかろうとも待つだけの価値があるのです。私は自分の希望をかつてなかったほど高く評価しています。
6節に関する写真。フレデリック・フランズ兄弟。隣には、私たちの希望は確かなものであり、待つだけの価値があるのです、という兄弟の言葉が書かれている。キャプション。F.W. フランズ兄弟は、天に行くクリスチャンが持っていた希望に対する確信を言い表した。
7から8節の質問。
エホバに仕える多くの人は、どんな希望を持っていますか？現代、エホバに仕えるほとんどの人は、別の希望を持っています。それは、アブラハムが持っていたのと同じ希望で、神の王国が統治する地球で永遠に生きるというものです。パウロはこの希望を持つ人たちがどんな素晴らしい経験をするかについて書きました。ローマ8章20、21節にはこうあります。創造物は虚しい状態に置かれましたが、自分の意志でそうなったのではなく、神によってそのようにされ、同時に希望を与えられたからです。創造物も腐敗への奴隷状態から自由にされ、神の子供の輝かしい自由を得るという希望です。聖書に書かれている将来の約束について初めて知ったとき、一番心を惹かれたのはどんなことでしたか？完全になり、罪の影響がなくなるということでしょうか？亡くなった愛する人とパラダイスになった地球でまた会えることでしょうか？こうした素晴らしい希望をエホバが与えてくださっているので、私たちは将来を楽しみにすることができます。
天と地上のどちらで生きる希望を持っているとしても、私たちはその希望によって喜ぶことができます。この希望への確信は強めていくことができます。パウロはどうしてそう言えるのかについて続く節で説明しています。パウロの言葉を考えるなら、私たちの希望が必ず実現するという確信をさらに深めていくことができます。希望に対する確信をどのように強められるか。9から10節の質問。パウロの例からわかる通り、クリスチャンはどんな経験をしますか？ローマ5章3節にはこう書かれています。それだけでなく、苦難にあっても喜びましょう。私たちが知っている通り、苦難によって忍耐力が身につくからです。ここでパウロは、苦難を経験することと、希望への確信が強まることを関連づけています。これを不思議に思う人もいるかもしれません。実際、 キリストに従う人たちはみんな苦難を経験します。パウロはテサロニケのクリスチャンにこう言いました。皆さんと一緒にいたとき、私たちはいずれ苦難に遭うと話していましたが、その通りになりました。テサロニケ第一、三章四節。コリントの兄弟たちにはこう書きました。私たちが経験した苦難について知ってほしいと思います。私たちは命さえ危うい状況でした。コリント第二、一章八節。現代のクリスチャンも何らかの苦難を経験します。あなたはイエスに信仰を持ち、イエスに従っているために迫害されていますか？友達や親族から馬鹿にされたり、厳しい接し方をされたりすることもあるかもしれません。正直に行動しているために、職場で嫌がらせを受けていますか？政府から伝道活動をやめるようにと圧力をかけられているかもしれません。でもパウロは、どんな苦難にあったとしても、喜ぶようにと言っています。どうしてでしょうか？9から10節に関する写真。苦難を経験している兄弟姉妹。1、学校で昼食の前に祈ろうとしている若い姉妹を見て、二人の女の子がひそひそ話をしている。姉妹はそのことに気づいている。2、姉妹がエホバの証人ではない夫に怒鳴られている。3、兄弟が職場で賄賂を渡されそうになっているが、それを断っている。4、兄弟が独房から外を見つめている。キャプション。クリスチャンは誰もが苦難を経験する。11節の質問。苦難を忍耐することを心に決めておく必要があるのはどうしてですか？苦難に遭うとしても、どんな良い結果になるかを考えると喜ぶことができます。ローマ5章3節には、苦難によって忍耐力が身につくとあります。すべてのクリスチャンは苦難を経験することになっているので、忍耐することを心に決めておく必要があります。忍耐して初めて将来の希望が現実のものとなるのを自分の目で見ることができます。イエスが例え話の中で話した岩地に撒かれた種のことを思い出しましょう。イエスはそこで、良い知らせを聞くと喜んですぐに受け入れるものの、苦難や迫害が生じると信仰を捨ててしまう人のことを言っていました。そうした人たちのようにはなりたくありません。マタイ13章5、6、20、21節。もちろん、苦難や試練を忍耐することは簡単ではありませんが、そうするなら必ず良い結果につながります。どのようにでしょうか？12節の質問。苦難を忍耐するなら、どんな良い結果になりますか？ヤコブは苦難を忍耐するとどんな良いことがあるかについて、こう書きました。忍耐するのをやめないでください。忍耐がその役割を果たすとき、皆さんは完全になり、すべての点で健全な、欠けたところがない人になります。ヤコブ1章2から4節。ヤコブはここで、忍耐には役割があると言っています。どんな役割でしょうか？忍耐は、信望や信仰やエホバへの信頼をもっと示す助けになります。でも、忍耐することによって、さらに素晴らしい結果を経験できます。13から14節の質問。忍耐はどんな良い結果につながりますか？それは希望とどんな関係がありますか？ローマ5章4節にはこう書かれています。そして、忍耐すると神から良いと認められ、神から良いと認められると希望を持てます。パウロは、忍耐すると神から良いと認められると言っています。でも、これは、私たちが試練を経験するのをエホバが喜ぶという意味ではありません。私たちが忍耐し、忠実に仕え続ける姿を見て、エホバは喜んでくださるのです。これはとても嬉しいことではないでしょうか。 この記事の始めで考えた通り、アブラハムは試練を経験してもエホバに忠実に仕え続けたので、エホバに喜ばれました。エホバはアブラハムを正しい人とみなし、ご自分の友と呼びました。私たちについても同じことが言えます。エホバは私たちがどんな奉仕をどれぐらい行うかに注目しているのではありません。私たちが信仰を持って忍耐するなら、喜んでくれます。私たちは年齢、状況、能力に関わりなく、忍耐してエホバに喜んでもらうことができます。あなたは今まさに忍耐しながらエホバに仕えていますか？もしそうなら、エホバがあなたのことを喜んでいるということを忘れないでください。エホバから良いと認められているという自覚があるなら、エホバが将来の約束を自分のために必ず果たしてくれるという確信を深めていくことができるでしょう。希望への確信をこれからも強めていく。15節の質問。パウロはさらにどんなことを言っていますか？そのことについてどんなふうに思う人もいるかもしれませんか？パウロが言っている通り、私たちは苦難を忍耐するなら、エホバから良いと認めてもらうことができます。さらにパウロはこう言っています。神から良いと認められると希望を持てます。その希望が失望に至ることはありません。ローマ5章4、5節。パウロはローマ5章2節で、ローマのクリスチャンがすでに希望を持っていると言っていました。神によって栄光に輝くという希望です。それで、希望を持っているクリスチャンに、パウロが改めて希望を持てると言ったのはどうしてだろうと思う人もいるかもしれません。16節の質問。希望に対する確信はどのように強くなっていきますか？希望に対する確信は強くすることができるという点を考えるなら、パウロの言葉の意味をよく理解できます。聖書の素晴らしい希望について初めて学んだ時のことを思い出してみてください。地球がパラダイスになり、そこでいつまでも生きられるというのは夢みたいだと思ったかもしれません。でも、エホバや聖書の約束についてよく知るにつれて、その希望が実現するという確信は強くなっていったことでしょう。17節の質問。献身してバプテスマを受けてからも、希望に対する確信はどのように強まっていきますか？献身してバプテスマを受けてからも、エホバについてさらに学び、エホバをもっと愛するようになり、希望に対する確信は強くなってきたはずです。ローマ5章2から4節に書いてある通りだと実感してきたことでしょう。大変な状況を経験しても、それを忍耐し、神に喜んでいただいているということを実感してきました。エホバが自分を愛してくれているので、将来自分のためにも約束を実現してくださるともっと確信できるようになったでしょう。初めの頃よりも希望はますます現実的なものになりました。家族にどのように接するか、どんな決定をするか、どのように時間を使うかなど、生活のいろいろな場面に影響があったはずです。16から17節に関する写真。先ほどの兄弟姉妹。1、若い姉妹がクラスメイトに聖書からの良い知らせを伝えている。2、怒鳴られていた姉妹が聖書を読んでじっくり考えている。3、賄賂を断った兄弟が集会でコメントしている。4、独房に入れられている兄弟が祈っている。キャプション。希望に対する確信や感謝はさらに強めていくことができる。18節の質問。エホバはどんなことを保証していますか？パウロは、神から良いと認められた後に持つことができる希望について大切なことを教えています。その希望が必ず実現するということです。その点についてパウロは、 聖なる力に導かれて次の保証の言葉を語りました。その希望が失望に至ることはありません。私たちに与えられた聖なる力によって、神の愛が心の中に注がれているからです。ローマ5章5節。ですから、私たちはエホバが与えてくださった希望が必ず実現すると確信できます。19節の質問。どんなことを確信できますか？エホバがアブラハムにした約束や、エホバがアブラハムのことを正しい人と認め、友と呼んだことについて、じっくり考えましょう。アブラハムの希望が失望に終わることはありませんでした。アブラハムの信望は報われたのです。聖書には、アブラハムは信望した後、そのように約束されましたとあります。ヘブライ6章15節。私たちもエホバに忠実に仕え続けるなら、希望が実現するのを見ることができます。ですから、希望によって喜ぶことができます。パウロはこう書きました。希望を与える神が、信仰を持つ皆さんをあらゆる喜びと平和で満たしてくださり、皆さんが聖なる力によって希望に満ち溢れますように。ローマ15章13節。どのように答えますか？ローマ5章2節で、パウロはどんな希望について語っていましたか？ローマ5章3、4節によると、苦難を忍耐するとどんな良いことがありますか？真理を学び始めた時と比べて、希望に対するあなたの確信はどのように強まっていますか？139番の歌、新しい世界を見つめて、記事の終わり。